12の3畳ラジオカフェ。この番組は市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。いやはや皆さん、2月に突入しました。知ってますか皆さん、2月って2回祝日があるんですよ。嬉しい、労働者にとっては嬉しいし、働く方ももちろんすごく頑張ってほしいし、その分休んでください。はい、いつも世の中に感謝して生きていきたいなというところでございます。で、このラジオカフェの12の3畳ラジオカフェですね、ポッドキャストでもこの番組聞けたりしますし、動画でも YouTube でも配信してたりするので、そちらも合わせてお聞きいただきながら楽しんでもらえたらいいなと思います。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。はい、さて本日のゲストをご紹介します。京都の五条楽園スタジオから配信されている雑談系ポッドキャスト番組ネオ五条楽園から矢部田さんと陽一さんがお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
よろしくです。
あ、すごい、ポッドキャストで聞いてる声が今スタジオで聞けている。すごいことです、ね、
この声が
すごい、私は馴染み深い番組なのですごく感動しています。で、お二人とそもそもお話ししたいなと思った経緯としては、私がそのラジオ局で働いているっていうのと、で一方でポッドキャストの番組も好きっていうところがあって、でなんかいろいろこう取り入れられる部分多そうっていうのと、似通ってるようで違う部分も多いみたいなところと、
ラジオとポッドキャストで、
そう、なので実際にされている方と話してってめっちゃ思ってて、でそれをいろんな人に言ってた時に、え、やってる人いるでってなったから、あ、ぜひじゃあ紹介してくださいということで、お二人に参加させていただいたという、
ね、合点がいったね、
はい、
友人を介して、
そうです、
そうね、共通の友人を介して
めちゃめちゃ急にね連絡してもらったりとかしたので、なかなかすごい急スピードで繋がらせてもらったという、
一つ返事で入って
そう、嬉しかったです。
嬉しかった
よ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、じゃあお二人ネオ五条楽園というポッドキャスト番組をされているということなので、まずはどんな番組なのかっていうところから聞いていこうと思います。
はい、はい、なんぞややもんな。
なんぞやですよ。
改めまして私がポッドキャスト番組ネオ五条楽園の矢部田と申します。
はい、同じく陽一と申します。何とぞ。
はい、まあポッドキャストがそもそも何っていう方ももしかしたらいるかもしれないですけれども、もともとはアップルが始めたサービスで、その音声をまあアーカイブで視聴できるっていう、まあもともとは iPod にインポートして聞く文化だったのが、今はサブスクライブでアーカイブ音源が聞ける、
Spotify とかでも聞けるしね、
Google ミュージックとか Amazon ミュージックでも聞けるっていうようなところなんですけど、まあ始めたきっかけはもう完全にコロナ禍でした。
2020年の4月にスタートしたのがうちらの番組でございます。
初期の時ですね。
そうですね、もうコロナ禍がまだそんなにこう猛威を振るってぐらいじゃなかった時に、それでもちょっとまあ外出控えた方がいいよねぐらいの時だったんですけど、その時に僕らもともと行きつけのお店に通って友達とこうおしゃべりするのが好きっていうところが、まあ休日の過ごし方みたいな部分だったんですけど、それがまあちょっとままならなくなってできたっていう時に、
飲食店とか特に、
はい、
そうですね、全部閉まってましたねあの時ね、
その時にまあ友達に向けてなんかこうできることみたいなのを考えた時に、まあ僕と陽一がこう雑談してるのをこう音声としてそのデータで Spotify とかでこう聞く時に、その友人がその場に一緒にいるような気持ちになってくれたら嬉しいなみたいな、遊びで始めたところです。
ほんまにそうね。
なんかこうこれを伝えたいとか、これについて議論したいとかいう、そういう熱意は特にはなかったんですよ。本当に軽い気持ちで
始めた。二人が話してるの
を暇つぶしの一つ、
友達が聞いてくれたらいいなみたいな感じからの、それは矢部田さんからお声がけしたってことですね。
陽一
さんに、
はい、
陽一さんはそれを受けて、
すぐ、つってほなやろか言うて、
本当にね、お二人は早いの、ここの即決がでそこから始まったということで、はい、で、雑談するっていうスタイルがずっと続いていて、でなんかお二人の番組って結構こう雑談はもちろんなんですけど、こう お便りを募集するみたいなスタイルをずっとやられてるじゃないですか。それは最初からなんですか？
なんかその僕らが雑談するだけだと、まあもちろん手詰まりになったりとか、もう誰が聞いてくれるんだみたいな内容にやっぱなるかなと
思って、4回5回撮ったらもうトピックもまあなくなるやろうみたいな
確かに。
でまあもちろんそのお便り起点にこうあの質問とか相談とか来たら嬉しいねみたいな話をしてたので、もうお便りが来る仕組みを作ろうと、
そうね、そこは戦略的に、
はい、戦略的にあのお便りをあの送ってくださったら、
メールとか Google フォームとかをまず用意して、
まあもちろんその質問とか相談の内容でその人のこうパーソナルな部分が分かるとは思うんですけど、そこからこう2通3通と重ねて送ってくださると、よりその人のことが分かって嬉しいよねみたいな話から、じゃあもうこの10通送ったらプレゼントをあげようみたいな、
なんかグッズ作ってみたいな、
ね、はい、送りたくなる仕組みですね。
そうなんですよ、っていうところをこう始めようってなった時に、もうこれはリスナーさんも僕らの番組を作る上での仕掛け人、仲間だっていうことで、僕らはそのリスナーのことを桜って呼んでるんですよね。
そうね、
いいですね、
桜っていう、
まあ、リスナーネームみたいなのがいろんな番組にはあるかとは思うんですけども、うちらの場合はその桜という、
また4月に始まったのと、その番組名にもなってる五条楽園っていうのが、あの僕ちょ今は住んでないんですけど、当時、番組始めた時に住んでた場所が五条楽園で、ちょっと高瀬川沿いの桜がすごい、
あそこ綺麗ですよね、
綺麗に見える場所だったので、もうそれもまあ後付けではあるんですけど、桜っていう、こうリスナーネームは今やもう定着して、でも今となっては毎週もう 3,4 通ぐらいは来る
ペースで、基本はそうね、
すごいですね、
いただいているね。
まあ、3年半ぐらいは続いてるんですけど、お便り多分累計でも800通以上分ぐらいは紹介してます、
ね、大人気番組じゃないですか、すごい。じゃあ寝子町楽まんざらでもなくてよかったです寝子町楽園はやっぱ、じゃあお二人はもちろんですけど、まあ、あのグループで作ってるみたいなこう、
ね、
番組感なんですね、なんというか、
なんかみんなが登場人物っていう感じですね、
というか、そうですよ ね、 ね、
あんまパーソナリティとリスナーの距離感というより感は、もう割と今みたいな感じで、俺と矢蓋が喋っている状態に、あのまあ、聞き手であったりとか、あるいは相談でとしてその桜からのお便りがあるみたいな、
3人目みたいなポジション、
ね、いやすごい嬉しい、バンドに入れるの一番嬉しいですからね
ゲストをお呼びしてる状態、ね、そう
そう、聞いてる人もめちゃめちゃ嬉しいと思います、でも結構だからリスナーさんとの距離も近いというか、その顔が見えるその関係性がすごい築かれているなっていう印象があるんですけど、どんなことをされているんですか？
なんかそういう意味で印象的だった話で言うと、番組始めて1年ちょっとぐらいの時に、小学校5年生の男の子からお便りが来まして
小学校5年生
って、どうたどり着いたんやって
どうすごいですね、
なんかもうその時は可愛い恋愛相談のね、メールが来たんですけれども、でそこから、まあ、ちょっと半年ぐらい経って、あの忘年会でオフ会をしようっていうところにその子は来てくれて、お母さんと一緒に、でもそこからもううちの番組のアイドルですよね、もう
人気リスナーみたいな、
そ
う名物リスナーみたいな感じ
もう全桜の甥っ子
国民の甥っ子やから
ですよ、で、まあ、そこからこうお便りでその男の子の近況とかもこう分かるっていう面白さもありつつ、6年生になってからちょっと受験勉強があるので寝心地楽園聞くの我慢しますみたいな時期もありつつの
ゲームとかやないね
確かに
で、まあ、受験が終わって、あのその合格の報告もメールでいただき、で中学校に上がるにあたってこうギターを始めようと思ってますっていうところから、あの陽一くんの家にその子をお呼びして、
そう京都にちょっと観光に来るんで、あのぜひその卒業旅行じゃないけれどもまあなんかお祝いも兼ねて案内してくださいみたいな、まあもちろん保護者同伴
素晴らしい、いやそりゃそうですよね、
で行かせていただいて、まあ僕らのそれこそさっきも言ったサードプレイスにしてるような場所にいろいろ連れて行ってあげるみたいな会があってね、
でそこでそうあの楽器屋さん行って、こう必要になりそうなものをプレゼントとしてお祝いとしてあげて、
めちゃくちゃ見守ってる
で彼の家で実際にこうギターを教えるっていうエピソードも配信してるんですよ実は、
ね、
でそこからさらに 半年ぐらい経って、
はい、
中学校1年生でギター部に入りましたと、
うん、
で文化祭でライブに出るので来てください
って
、
うん、すごい招待されたんです
ね。でもうその彼の通う中学校の文化祭まで行ってきました。
すごい、もうなんか人生とともに
そうなんですよ、マジで。
その一人の少年の、
うん、
すごい、なんか近いところじゃないですね、なんというか、もうもはや。
いやでも、まあ、多分、うん、まあ、はい、兄貴的に思ってくれてるのかなっていう。
彼が今その13歳とかっていう風に考えたら、はい、これ僕らがやってるのも3年半とかですけど、
うん、
あの僕らみたいな30代の3年半とかと比べ物にならんぐらいの長さになる、
う
ん、
本当ですよ、
13歳の3年半って、うん、
超絶ジャネーの法則すごいジャネーと思って
ジャネーほんまにせやねんな。
すごい尊き時間がね、五条楽園と共に。
だからなんかそういう意味でこう僕らがただ二人で喋ってるだけの番組だったら、うん、こう起こりえなかったことがこう桜リスナー起点にどんどん巻き起こってるっていうのがうちの番組の印象的な出来事であり、特徴とも言える部分。
すごいですね、やっぱりその京都から発信されているからこそ、なんかその京都に観光に来るみたいな理由にもなるし、
うん、確かにね、
でお二人がその京都に今いらっしゃるからこう京都の自分たちが好きなところを回れるみたいなところがあるんですね、うん、
ローカルへのご招待みたいな部分もまああるし、それこそさっき西村さんが言ってくれはったみたいな、うん、その顔が見えるみたいなって、
はい、
必ずしもそのポッドキャストそのものの特色というよりかは、
うん、
なんか割と僕ら自身がそういうところを厭わないというか、
うん、
あんまSNS とか一応番組の SNS あったりする中でも、
はい、
もう俺らのあれなんてフリー素材みたいなもんやねんからって全然顔出して写真
そうそうそう
上げたりしてるみたいな状態もあるわけやから、多分結構これは特殊っちゃ特殊、
うん、
やろうと思えばできる、
うん、
けどやるかやらんかはまあ番組次第かなみたいな一個の、
うん、確かに
系統かもしれないです
ね。なので X と Instagram などの SNS の連携は結構活発にやってます
ね、 してるね。
うん、確かに見るとすぐあのお二人の近況だったりとかエピソードのその配信がすぐ知れるし、うんうん、情報もたくさんあるし、
う
ん、
グッズ作った時にやっぱりこうビジュアルを、ね、うん、出したいので、うん、そういうの載せたりとかで使ったりはします、
ね、あとやっぱその以前は結構その、はい、それこそ距離が異常に近いんで、
うん、
リスナーの方から僕らに贈り物が来たりする
のがそれも特徴です。あのお菓子とかよくいただくんですけど、
僕らの誕生日会とかの時大体この人は甘いもんが、矢蓋は甘いもんが好きやからお菓子すげえ来るし、うん、
はい、
俺は酒が好きなんで酒妻やったりお酒が来たりとかがすごいいっぱいあって、
いや本当にね、もう絶対にあの数ヶ月に1回は絶対に来ます、
ね、来てるな。
すごいですね、ポッドキャスト番組でその広がりがあるのってあんまり聞いたことないです、
うん、キショイ
そんなことないって
地上波で言うな。
すごいことよほんまにやっぱラジオ局とかだと、うん、その放送局にそう差し入れとかこのパーソナリティ3人みたいなのはこうやっぱり放送局が窓口になるのでよくあるんですけど、はい、そのお二人個人
同士
が窓口になるっていうのはなかなかあんまり聞かないので面白いですね、
うん、真似したらダメです
。真似はできへんな
個人情報を
だいぶ俺らがおじさんやからできること
とかこの信頼の上で成り立ってるんで、
そう
確かにやっぱメンバーの一人だからっていう気持ちがあるから、
つどつど釘は刺してるんで、変なもん送ってくんなよとか悪用住所悪用すんなよとかはやっぱちゃんと
釘刺していかない
ですね。
確かにリスナーさんはじゃあその どういう層が多いなっていう印象がありますか。
いや難しいです、もう小学校 の、
うん、
あのちなみに最年少この前更新されて4年生の男の子も現れたんですけど、
そう
からもう60代ぐらいの方までいるので、
キャストで皆さんじゃあ拾ってるんですね。
ただボリュームゾーンはやっぱ同世代20代後半から30代前半の方が多いっていうのは一応データ上は分かるんですけど、もうお便りで見ると全然もうそこが偏らないかなっていう印象ですね。
英文布の仕方をし
とるかも、ね、最近だとあの子供の寝かしつけ中に聞いてますっていうような女性の方が結構多いですね。
すごい、まあ、でもすごくちょうどいいお二人の声質もそうですし、空気感もすごく夜にこうちょうどいい
夜に限定されて
る。夜に限定しちゃった。
別にいつ聞いても
いいやから。いやでもアートワークが夜なんで。
あ、まあまあ確かに、
ね。すいません、私はその印象で。
番組のアートワークはまあ夜や。
しかも夜に聞いてるからですね。
私夜向けやと思うよ。
一番そう聞かれてるのも多い気がしますし、うん、僕の。あのライフサイクル的にも、はい、そのエピソード配信する時間どうしても夜になっちゃうんで、うんうん、
あ、じゃあ揚げたてほやほや聞くときは夜が多かったりする。
あくまでも趣味なんで、やっぱ仕事終わりに家で作業して配信してみたいなのを、うん、もう配信されてすぐに聞くっていう人がもう結構数百人いるんで、うん、
いやすっごいですね、デカ番組すぎる。めちゃくちゃ勉強になります、それ。ありがとうございます。じゃあ、 あのここらでちょっと一曲お送りしたいなと思うんですけれども、
はい、
お二人が今日は今回はですね、はい、あの曲を持ってきてくださったので、
持ってきました、
曲紹介をしてもらえたらなと思います。
はい、これがやりたかった
んです。そう、これがポッドキャストではできんこと。
はい、じゃあこちらで1曲お送りいたします。それでは聴いてください、ホームカミングスでソングバーズ。
はい、ではこの曲お選びいただいたのはなぜなのかっていう、はい、
このホームカミングスっていうバンドが京都精華大学出身のバンドでして、うん、でまた僕が同い年で、こう学生バンドだった時からこうライブで見てた、はい、でそこから今はもうメジャーデビューされて、
うん、
もう活躍中なんですけれども、うん、はい、もうそうやってなんか僕の本当に大学からこう今までのこうずっと一緒に並走してきたって言ったらちょっとあれなんですけど、なんかこう僕の人生要所要所でホームカミングスの曲がどうしてもこうファクターになって思い出されることがいっぱいあったりする中で、このソングバーズっていう曲のミュージックビデオが、あの旧南会館、
今はな
くね、今はなくなっちゃってたんですけど、その新館、新しい方の南会館じゃなくて、そのもう一個前の南会館でミュージックビデオ撮影されてたりとか、その六地蔵あたりで撮影されてるっていうので、やっぱ京都の街を想起する、
うん、ローカルが感じられる、
はい、すごいローカル、
街風景が、
はい、でかつこのサビの終わりのところの歌詞が、その歌にすれば忘れないでおけるだろうか、たった今好きになったことをっていう歌詞がすごい刺さる部分なんですけど、
こいつは
やってるね。
おめえはよ。
なんでこう僕らのポッドキャスト番組でもちろんそのお便りについてこう質問やったり相談やったりに答えたりする中で、こう僕らのこう思い出話とかエピソードトークをするときに、やっぱどうしてもこう京都の街とか好きなお店みたいな部分が舞台になるようなトークをすることがあるので、でまあ、もちろんその僕らは自分の話なんで覚えとけるんですけど、
はい、
なんかこうポッドキャストっていう媒体に載せて記録しておくことで、こうまた後で引っ張り出して思い出せるみたいなこともできるのかなっていう、そういった記憶装置的な部分もやっぱはらんでる部分がね、どうしてもネオ五条楽園には大いにあるかなっていうふうに思ってるので、そういうつながりも込みでちょっと僭越ながらこの一曲選ばせていただきました。
地上波用のコメントをお前は
完璧やった。
おめえってやつは
音楽番組やってほしいぐらいぴったりすぎてちょっとびっくりした。
ぜひそうミュージックビデオもぜひ見てほ
しい。 YouTube で京都を感じられるから、
ソングバーズ、
ぜひ皆さんお聞きください。ありがとうございます。では先ほど そのお話もいただいた通り、その五条楽園、京都から発信されているっていうのがすごい特徴的だなと思うので、そのでも内容私、まあ、好きで聞いてるんですけど、めちゃめちゃ京都から発信してるぜみたいな感じはすごくない、
うん、正直ね、
あんまりないですよね、
はいはい、そんなにこうコンテンツとしての京都みたいな取り扱い方はあんまりしてなくて、どうしてもやっぱ僕らが、
はい、
僕はもう生まれも育ちも京都なんですけど、うん、彼も大学時代から京都っていうような形で、なんか結局その京都の話に結果なっちゃうみたいなことはあれど、うん、もう基本的にはもう僕らが考えたこととか思いついたこととか、本当にその場の雑談とかノリに近い部分がメインコンテンツでありながら、そのやっぱりさっきも言ったようにもうリスナーさんがメインコンテンツなんですよ、 うちの番組ってどうしても。
お便りで桜川さんが
3人目を掘り下げる俺らがみたいな構図がベースにある。
結構本当にその方式型でずっとやってきたみたいな形があるので、なんかこう例えば上映されてすぐの映画見たからこれについて感想を話そうみたいなことはやってない、ね、なんか結果的に映画の話になることはもちろんあるんですけど、なので本当はねそういう話したいなって思いつつも、
まあ、最初にこういう方向を取るっていうのは決めたっていうのもあるし、うん、やっぱ そこはポッドキャストならではなんかもしれへんけれども、うん、
はい、
まあ、こういう地上波のラジオとかと違って、
うん、
やっぱアーカイブ化されるっていうところが一番、
うん、
そのポッドキャストと普通のラジオとの違いかなとは思うんで、やっぱ後から聞いた人、
うんうんうん、
今から聞き始めた人が過去のやつとかを遡って聞いた時に、うんうん、その鮮度って別に保たれてるわけじゃない、
うん、
今なんか俺らが最新作の話をしても、
うん、
3年後に聞かれるかもしれん、4年後に聞かれるかもしれん、うん、っていう風なことを考えると、
う
ん、そこにあんまりこだわらなくてもええんちゃうみたいなことは割と最初に言ってたかもね。
だからまあむしろその例えば映画が上映されてもサブスクに追加されないとかが起こり得るってことを考えると、うん、
追っかけられへんか
ったね。そう、コンテンツの話をしてもしょうがなかったりだとか、
うん、
レンドラの話とかも、
そうね、
もう旬が過ぎてしまうと、ね、別に聞いててもわからないとか楽しめないとかもあると思うんで、うん、もうそこは別にやらなくてもいいかなみたいな、うん、他でやってる人はいっぱいいるんですけど、ね、僕らは別に違うところで住み分けができてると思ってるんで、
あ、そっか、今今を追わなくていいからこそ、
はい、
そのでもだからこそ普遍的にその残ることができる、うん、そのなんていう内容にもなるっていうことですね、
うんうん、でも僕らが喋ってる雑談なんて別にいつ聞いてもいい話、
確かに。
だからもうみんながみんな好きなタイミングで再生ボタンを押した瞬間に過去の僕らが立ち上がるみたいな、
うん、
それ何それ、
かっこえ
スタンド、
過去の俺らが立ち上がる、
かっこえ、パワーバード出てきた、
何それ、
みんなの両耳に僕らがそれぞれ
立ち上がる、エルトワールで
かっこいいわ。いつでも会えるっていう意味ではその自分から会いに行けるっていうのはすごい一つ強みなんだろうなっていうのはすごい思いますね。ポッドキャストってやっぱ面白いですね。3年半やっててそのいろいろ展開をしてきたと思うんですけど、その今後どうしていきたいとか、そのどうなったらいいなみたいな理想というか野望というか願望というか、
そうですね、なんか
あります
やっぱ僕らも、
うん、
さっきの話とちょっと相反する部分はあるんですけど、
はい、
やっぱコンテンツもの好きなんですよね、
うん、
そもそも、
ね、2人そうですよね、
もう音楽も映画も、うん、本とか漫画とか例えばその芸術作品とかも含めてなんですけど、うん、なんかそういう意味でこう目標にしてる存在、憧れにしてる存在の方とかと、うんうん、何か一緒にできたら面白いな嬉しいなみたいな部分があって、
うんうん、
実際に本当に2人とも好きなイラストレーターの方にお願いしてグッズ作ってもらったりとかもあったんですけど、
う
ん、
嬉しい、はい、
ね、例えばこう好きなミュージシャンの方とおしゃべりできたら嬉しいなみたいな
のが
あったんですけど、
ね、
うんうん、
ただまあもちろんそんなにこう到達できる目標だとは思えてないんですけど、
うんうんうん、
でも何かしらの奇跡が起きれば、
うん、今やってることのどっかの延長線上にそれっぽいものがあれば嬉しいみたいなところもあるし、
うん、
やっぱ今矢蓋が言ったようなことって僕らがやりたいことの一つとしては、
うん、
そのポッドキャストっていう枠組みから離れたような場所との関わりを持ちたい、
うん、
それこそ今回のラジオカフェさんに出させていただいているのもそうですし、そのアーティストの方っていうところもそうやと思うんですけど、なんかその基本的に僕らがこの番組を始めたきっかけがさっきも言ったように暇つぶしやったりっていうところがあるんで、こんだけいろいろ展開していくことってなんか人を楽しませることももちろん目的の一つではあるんですけれども、一番は多分僕ら自身が飽きへんようにこの取り組みに対して、
確かに、
ずっと僕らは飽きたらやめるっていうことをずっと言い続けてはいるんで、
すごい
番組自体
すごいシンプルですけど、うん、でも原動力の一つですよね、
う
ん、
そういう意味で、
うん、
そのポッドキャストをやってる人同士で関わるのももちろん楽しいし、
うん、
それはそれで面白いものが生み出されるとは思うんですけれども、
うん、
なんかそれよりは全然そことは畑違いの人と何かやる方がどうなるかが分からんっていう面白さがやっぱ一番
実際今までにもなかったわけではなくて、はい、例えば直近とかだと、うん、トークライブでお誘いいただいたイベント自体は別にそういうラジオイベント、
うん、
ポッドキャストイベントじゃない畑のところから呼んでいただいたっていうのが最近ちょっと2件ぐらい続いたりとかもありましたし、
うんうん、
おととしとかだったら東京のおせんべい屋さんがスポンサーについてくださ
って、たまたま聞いてくれてて、
こうなんか一緒にオリジナルのグッズ、おせんべいのグッズ作りませんかみたいな感じでこうコラボさせてもらったりみたいな、
うんうん、
本当に僕らがこう予期してないところからそういう話が舞い込んできてみたいな、
まさかおせんべい屋さんがスポンサーにつくなんて、
いやもう、ね、
夢でも思いつかない
3年前にも思いつかない、そうですよね、
ちゃんと完売させました、
ね、東京のオフェス弁当屋さんだったんですけどね。
やっぱりそうやってこうポッドキャストだけじゃなくて、本当起点としていろんなこう輪を広げるっていうのが、こう2人が今後やっていくことなんですね。ぜひとも私たちラジオカフェもしっかり、私も個人的にもしっかりですけど、こうどんどん巻き込まれたいなと
思うので、だからそういうお話は常に待ってますってい
うんで、まあ、もっと言うと、はい、京都に根ざした方、京都で活動している方と何か一緒にやっているのも本望ではあります
な。もうそれこそラジオカフェなんて京都のいろいろな方がいっぱい出てらっしゃるので、はい、
うんうん、
すごくつながることができるなと思います。
何かトークやったりとか話すやったりとか、うん、あるいはものを作るやったりとかっていうことを割と僕らはできると思うので、そういうことをなんていうかやらせていただける場があれば、
うん、
ぜひともお声かけいただければね、幸いではありますよね。
面白そう。ちょっと私
ポッドキャストやりつつ、はい、二次的にイラストを描いたりとか、うん、あの音楽作ったりとかも全部自分らでやってるんで、
ジングルとか、ね、すごいですよ、はい、本当に
外注ほぼしてないん
で確かにな。
でもうグッズ、これも今僕が着てるのネオジラ家のグッズなんですけど、
はい、あの YouTube の方では
やっぱり映像中見えてると思うんですけど、はい、これもあのシルクスクリーンっていう印刷技法で自分でプリントしてます、う
ん、いやすごい、はい、
ロゴも作ってね、
全 部、はい、全部自分らでやってます、
ね、すごい。でもじゃあ自分ジングル作りたいみたいな人がいたらそれに参画することもできるし、
発注してもろてもええし、
そうですね、じゃ
あ、まあ、場合によってはことあるかもしれないです
けど尖ってるからね、
お前は仕事を選ぶからなダセー仕事をしたくないからな
ということでですね、ちょっと時間が近づいてきたので、はいはい、まあ、最後にラジオ出演してみていかがでしたか、一言でパッと、
ね、緊張、
めちゃめちゃ緊張してました
あ、そうだよ
事前に僕ん家来てどうするとか言って
知らんかった緊張した
と、僕緊張したら標準語出るんですよ、
ね、あ、そうだよ
僕の場合はあれですね、あのやっぱ長年の夢ではあったんで、うん、ちゃんとこういう場で話せるとか、ラジオがやりたくて学部学科選んだみたいなとこもあったんで、一個夢叶えていただいてありがたかったです。
ありがとうございます。
では最後にお二人の番組でおなじみの言葉を用いて終わろうと思います、
はいはい、
では三条の3は
数字の 3、
はい、ということでこの曲ちょっとだけ紹介していただいて、陽一さん、
はい、今お聴きいただいておりますのは、くるりのリバーという楽曲でございます。
名曲、
素晴らしい、
はい、
いい
盤上の、イントロが
これをお聴きいただきながらお別れとさせていただきます、はい、ではお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
スーパーシェイシェイ。